ベートでも結構大変だったんだよね、その1ヶ月2ヶ月くらいね。
まあ、実はこう年末にシングルマザーになることを決断して、うん、もう実際今も子供たちと3人との生活を始めてるんだけど、なんかこう世間一般的にすごいこう離婚するっていうとなんか暗いイメージというか、
大きな決断ではあるよね、
なんかすごく大変そうっていう、なんか当事者でもこう思ってたのが、なんか実際してみるとなんかすごい楽になったぞっていう方が大きくて、なんだろう、なんかこう自分のことはこうビジネス始めてどんどん変えていくぞっていう風に思って動けてたんだけど、やっぱりその元夫のこともまあ付き合い始めてからも二十数年経ってるから、まあその間ずっとこう夢に向かう夢はあるけどなかなかそこに向かって動けない感じがあって、まあそこをなんかこう応援しようとかこうなんとかしようっていう思いがあってずっと声をかけたりいろいろしてたんだけど、まあなんかこのタイミングに来てやっぱり人を変えるっていうのは難しいなっていうことに、まあ、ようやくこう気づいたというか、まあ、区切りをつけて、まあ、やっぱりそれは本人の問題だなっていうことで、まあいろいろね、まあ問題というかまあ原因はあったんだと思うんだけど、まあ夫婦のまあ学びの時間は終了して、もうお互いの道を行こうかなっていう風にとりあえず決意したので、でもなんかそれでちょっとこうビジネスとかどうなっちゃうんだろうっていう不安もなんかちょっとあったんだけど、逆になんかこうビジネス加速できるなんかこうなんか軽くなったぞみたいな感じで
そうだよね、なんか全部背負ってる感はあったかも今まで、なんかもう大黒柱的な本当に家庭の中で、だし家のねいろんな方針とかも決めてたし、なんかいろいろ背負っちゃってる感はあったけど、まあそうやって気を使いながら、元パートナーに気を使いながらみたいな、
なんかこう
相手を立てつつみたいな、やっぱりね古き良きじゃないけど日本の妻もちゃんと、ね、やりながらっていうかっていうところもあったから、なんかそのやっぱブレーキをかかっちゃってた感はあったかもしれないね。
ちょっと遠慮してる部分があったのかなっていう。その遠慮はやっぱりその子供の未来を変えたいっていう視点で見るとなんかあまり良くないブレーキだったから、
そうだね、
なんかどんどんもっとビジネス進めて、まあ、自分も子供も一緒に成長していくことが、まあ、一番近道なのかなっていうふうに今は思ってるから、
そう結局ママが笑顔でハッピーなのが子供は一番嬉しいし、まあ、もちろんパパもねそうやって自分らしく生きれてないままイライラして過ごされてるよりは、
なんかね、きっとねお互いにとってはそっちの方がなんかいいのかなっていうので、
子供もきっとその方がハッピーかもしれない、子供のためにみたいな感じで無理やり一緒にいられる方が、多分逆にプレッシャーだろうし子供たちも、今の方が子供たちもなんか伸び伸びとなんか
来られないから
自分たちらしくっていう感じはあるかもしれないね。
でも確かにすごい大きな決断ではあったんだけど、まあ、今までもずっとそのなんだろう考えてきた期間は長くって、まあ、それが今ここでこうポッと決まっただけというか、なんかこう周りにはすごい驚かれてそんなに早くにっていう感じはあったんだけど、
まあ、でもね当事者の間ではもう長くいろんなことを、まあ、できることすべてやっ て、
そうですね、なんかもうやり残したことはないかな的なものもあったから、
その中でも自分的にこうできることとか相手を助けようではないけど、でこうしたらいいんじゃないかとか家族のためにこれがいいんじゃないかっていろいろやってきた中で、でもやっぱりその悟りの境地に来て、結局他人は変えれないから、自分が、ね、自分らしくっていう道を選んでっていうのなのかな、
そう、まあ、でもやっぱりその、ね、大きな決断なんだろうできたのってやっぱりそのビジネス始めたことはすごい大きくって、自分の中でもその始めてなかったら多分そのままいたのかな、我慢しながらっていうのはなんとなく想像がつく感じで、
やっぱり一人になるのは不安とか、
だったり になんかこう自信がない自分で一人で子供3人育てていくってっていうのがやっぱりできるかなってなってたと思うんだけど、なんか全然そこは迷いなく、まあ、自分が育てていけばいいやっていう
スパッとね、そこは迷いなかった
ね、うん、全然そこは迷わなかったし、やっぱそれってすごいビジネス始めたことが大きいし、まあ、それもあるし、そのコミュニティにやっぱり属してたってことが大きくって、まあ、自分だけの考えじゃなくてもいろんな人、個性あふれる方々がいらっしゃって、まあ、そういういろんな生き方をされてる、ね、話とかも聞けてたので、なんかそれがすごいコミュニティの力というか、直接何かこう、ね、アドバイスをいただいたとかではなく、皆さんこう背中を見せてくださる方がたくさんいるから、なんか自分も、ね、それに頑張ってなんか進んでいこうみたいな。
そうだよね、なんか私たち の, その入らせてもらってるコミュニティの皆さんってこうなんか本当肩にとらわれてないっていうか、
うん、
ね、普通って言ったら普通って何ってなっちゃうんだけど普通一般的にこれが幸せでしょとかこうあるべきでしょっていうのをもうめちゃくちゃ通り越して本当にその人たちの世界を作り上げてて、うん、でも自立して経済的にも時間的にも人間関係もめちゃくちゃ豊かに過ごせてるっていう、そのね、
なんかね、可能性が、ね、広がるというか
身近にあるから、なんかなんか、あ、大丈夫だなみたいな、
うん、そう、なんかそういうのをね、やっぱ子供たちにも見せてあげたいっていうのも
そうだね、
し、で同じようにならなくてもいいんだけど、その、うん、なんだろう、こう狭い、ね、価値観だけじゃなくていろんな世界を見た方がいいよっていうのもね、子供たちにも、
うん、
それこそね、自分よりもやっぱまだまだ先のある子供たちの方がよっぽど大事だろうし、
そうだね、うん、そうやっていろんな生き方があるんだよとか、違って当たり前だし、
うんうん、
なんか一緒じゃなきゃいけないわけじゃないよみたいな、
ね、うん、ところも、
うん、それを行動で示してるっていう今ね、うん、状態なのかも、
うんうんうんうん、いや本当にまだまだ学校ね、教育見てるとちょっとでも違うことしてるとなんかあの子なんかあったのかなとか、
うん、
なんかちょっと関わっちゃダメだよみたいな、そういう親がいたり、まだまだね、狭い価値観の中で子どもたち、ね、生きてるから、
うーん、
なんか別のところでね、違う価値観を見せてあげたり、
そうだね、
起きたら、
大湯さんがそういうコミュニティに関わってて、そこで学んでることでね、その価値観とかを子どもにもシェアして自然にできるから、
うん、
それだけでも子どもはラッキーだよね、
うんうんうん、
こう行きなさい、これやりなさいみたいな、
うん
うん、なんかその一つの固執した性構造みたいなのにこう、で生かされちゃう子どもさんはきっとすごいプレッシャーだろうし、
うん、
まあ、もちろんそれがあってね、その道で幸せになる子もいるんだろうけど、
うんうんうん、
本当個性もバラバラだし、なんかみんなその道で幸せになるわけじゃないからね、
うん
うん、そう思うとね、楽しみだよね、
うんうん、
子どもたちのこれからの成長とか、
そうだね、
ね、未来とかね、
うん、
うーん、そっか、やっぱりその関わるべき人をね、こう選んでいくのって大事なんだね、
うんうんうん、
今改めて話を聞いていて思ったけどね、なんか関わるべき人ってなんていうのかな、その今のその現状だったりとか過去にどういうことをしてたとか、まあ、所有しているものとかでなんていうかな、その人を測るっていうよりは、なんかその人がなんていうかな、どういうところを目指してどういう行動をしているかっていうところをちゃんと見てくれる、
なん
かそういう人が周りにいたらめちゃくちゃ強いなっていうか、まあ、これってもうコーチングの肝の肝なとこなんだけど、本当になんか自分自身の可能性も信じているし、その目の前にいる人、関わる人すべての可能性を信じてるみたいな、だからなんかそこを信じて背中を押してあげれるっていうか、まあ、もちろんね、そのあまりにも間違ってるところを言ってれば、そのうまくこう話を聞いてっていうところもあるんだろうけど、うんうん、基本的にはやっぱりその夢とかゴールっていうのを否定しないっていうか、応援してあげれる人、その人が周りにいるとね、やっぱり輝き出すよね、この大井さんみたい
に、まあ、そう、うん、それこそ本当にね、まあ、姉だからっていうのももちろんね、家族としてももちろんあるんだけど、まあ、その姉のコミュニティに所属させてもらってることで、まあ、定期的にね、いろいろ聞き取りとかもしてくれるし、それで結構本当に今の自分を見つめ直す時間っていうのはすごく大事だなと思ってて、なんだろう、もう日々のね、忙しさに流されてると、もうその 考える暇もなく流れていくんだけど、まあ、そのちょっとの時間でも一旦振り返る時間っていうのがあるだけで、あ、そうだ、今これやろうと思ったのに忘れてたすごいけど忘れてはいないんだけど、なんか流れちゃってたとか、
やることが多すぎてね。
そう、なんかそれがさ、整理されるだけでもなんかすごく無駄、なんていうの、回り道しなくていいというか、それもすごく助かってるなって。そうだから本当に姉のコミュニティに入らせてもらったこともすごく自分の成長につながってると思うから、
それはありがたい。りょうさんの場合雑音もすごいからさ、家の中がさもう空港レベルの雑音レベルだからさ、もうなかなかね、その本当分かってはいるけどっていうね、その優先順位とかを決めていくにもね、そう、しっかりと時間を本当に作って、
うん、そう、時間を作るっていうのはすごくその
自分のための時間、ね、うん、大事だよね、うん、ママとか主婦とか特に忙しい人たちにとっては、うん、ね、分かってるつもりなんだけどっていう、本当にそういう感じなんだよね、うん、改めて、うん、しつこいくらい確認する、あ、そうだった、このために今、うん、この行動してるんだったっていうのがね、ついつい分かんなくなっちゃって、うん、本当に大事なことを途中でこう諦めちゃったり、うん、やめてしまったりっていう、で結局いつもの今までのなりたくない自分に戻っちゃうみたいなこと本当に多いから、うん、その私自身も周りにそうやってコーチングのことを知ってくる人とか、うん、その可能性をちゃんと見てくれる人がいるから、うん、続けれてるみたいなのもあって、まあ、それをねこうシェアしているっていうコミュニティでもシェアしているっていうだけなんだけど、うん、でもそういうお互いに、ね、結局こうなんか循環してる感じだよね、
うん、
その聞かせてもらってあそうだったって気づくこともめちゃくちゃ多いし、うん、周りにそうやってセルフコーチングできる人が増えていけば一番いいよね、
うん、本当だね、
大人たちがみんなそうだったら子供も勝手に自分で考えて、
うん、
自分で優先順位も決めて決断してってやっていけるから、いきなりっていうわけにはいかない
んだよね、うん、そうだね、子供にもね、そうなってもらえるように、
ね、子供もなんかあれなんだよね、最近結構お手伝いしてくれたりとか、
そう、すごく手伝ってくれるようになって、まあ、今までは、うん、まあ、根本旦那がこう先回りしてやっちゃってることも多くて、うん、全然待ってたらやるだろうに先にやっちゃうみたいなこともあったけど、うん、もう今は、ね、誰もやらない
待ってても誰もやってくれない
よ、誰かやりようみたいな感じで、まあ、仕方ない、もう自分しかいないみたいな感じで、まあ、しぶしぶ動いてくれるみたいな。
そうだよね、なんかママやパパが完璧すぎるのもよくないんだよね。
そう、でもそれも本当大事で、なんかこう、うん、つけいる隙を与えるじゃないけどいや、まあ、ただ隙ができてるだけなんだけどまあそういうところがあった方がなんか自分が役に立てるっていう思いもきっとあるだろうし、
う
ん
う
ん、なんかね、下手くそなりに洗濯物も畳んでくれたり、うん、こうね、なんか袖の部分が折れ曲がったまま洗濯残してくれたりまあいろいろ、
ね、惜しいみたいな、ね、
なんかすごい感覚ひっついてるんだけどとかまああるけど、そう、すごいなんかそれがちょっと前まではね、なんかどうやってハンガーかけるぐらいのレベルから、もう普通にね、洗濯物干しといてがね、
どこの家族にね、女の子に比べるとね、そういうの苦手だったりするかもだけど、うん、でも、ね、生活力大事だもんね。
そう、まあ、なんかね、やるってことが大事だし、うん、まあママも雑だからそんなに気にならないし、その多少下手くそでも、
だから気は求めないよね、もう
ね、うん、もっと全然求めてはいけない
そっか、でも絶対子供もそうやってなんかママやパパの役に立ててるっていうのめっちゃ嬉しいと思うし、
うん、
でその小学生だ中学生だって大きくなってきても、
うんうんうん、
なんだかんだ自分の家庭の中で役割があるっていうのって、
そうだね、
すごく大事だよね、
うん、下のね、一番下がまだ小学校1年生なんだけど、なんかこう甘えん坊だねとこはなかなか三男独特のいけないとこあったけど、うん、まあ、猫ちゃんね、うん、ミミとナナを飼い出してから、うん、
かわいい、
まあ、なんだかんだこうお母さん代わりじゃないけど面倒見てあげなきゃみたいな思いもあって、
そうだね、一番下だからね、
そうそう、
お世話する対
象、ね、やってもらう、譲ってもらうが当たり前が、
うん、
自分が世話してあげないとダメだよっていうのがね、
いいね、
て、まあ、そういうのもあってね、猫ちゃんパワーもすごい、
いいタイミングで来てくれたよね、そうそう、猫ちゃんだけど、
うん、ね、本当癒しでね、
でみんなの癒しになってるし、乗せてもね、子供の自立にもつながったりとか、
うん、本当
ね、なんかいいよね
猫、ね、ちゃんもね、なんかなんだろう、正直というか、
うん、
ね、 まあ、一番家の中で強いのはママっていうのが分かってるから、なんかママにこうスリスリしてくるけど、
そうだよね、ママが言えば、
みんなそれぞれの態度が違うっていうのが面白いね。
面白いね、いつもママ の、 あの仕事してる椅子の下で安全なスペースを確保して寝てるミミちゃん。すごいね、子供たちめっちゃ走り回るし喧嘩したりもするし、他はねゆっくり寝てられないからさ、うん、その椅子の下にさえいればボスの下ならみたいな感じで
安全圏みたいな、
もうデレンとして寝てたよね。そういうのも癒しだしね、うん、そっか、なんか環境が変われば子供もねみんな勝手に、うん、なんていうの、適応してどんどん成長していくし、
そうそう、うん、ちょっとねシングルになって子供たち大丈夫かなっていう心配もあったけど、うん、割とまあ、うん、気にしてない、まあ、気にしてるのかもしれないけど、うんうん、今のところみんな明るく過ごしてるから、
ね、楽しそうだけどね、うん、よかったな、まあ、別に会えない環境じゃないしね、会いたいと思えば全然会えるし、それぐらいでも全然ね子供が強く、ね、笑顔で育っていくんだね、
うん、そうそう、うん、
なんかママがそういう風になんていうかな、自由に楽しんでる姿を見れてるからなのかな、安心してる感はあるね、
そう、うん、そうなのかな、
うん、寂しいとかはねあるのかな、どうだろう、そんな、まあ、離れてたって言っても1日とかだからね、
うん、
だけど、まあ、全然楽しんでたし、
うんうん、
ね、ママがプリプリイライラしてみたいなさ、うんうん、何か押し殺してなんか慣れたりよりは、ね、なんかキラキラしてこう楽しんでたりとか、うん、なんか最近は仕事の、ね、話も子供たちとシェアしたりとか、
そうだね、なんかこう常にねパソコン置いてやってるから、こう何やってんのっていうのもあるし、なんかちょっと募集かけてみてんとか言ってみたり、
いいね、
そういうね、そういう仕事もあるんだじゃないけど、
そうやるんや仕事はみたいなね、
ね、こうただこうね通う仕事とはまた別のね、いろんな仕事があるよっていうのもね、なんかこう教えていけるし、
いいよね、なんかその出張行ってた時福岡に、時に次男坊はさ、なんかそのパソコン置いてあって、そっちもよく分かんなくって、あれこれ大丈夫かな、なんかツールとか動かしてるのかなみたいな、そのショップに行くから、
うんうん、
そしたら、あ、それなんか画面見て、あ、これ大丈夫みたいな、ツール回してないみたいな感じで、あ、分かってるんやみたいな感じで、
うん、そうそう、
結構ちゃんとママの仕事ぶりも見て、
うんうんうん、
なんとなく
こうやるんやろうとかね、
結構こうしといたら大丈夫みたいな、
うんうん、
感じで言ってたからさ、分かってきてるんだ
と思ってさ、うん、そうそう、意外とね見てる
からね、結構特に次男坊ちゃんはね興味あるっぽいもんね、
うんうんうん、
あの
これはね、
3店舗目は任せよう。そんなもありだよね、ちょっと拡大していけば、ね、ファミリーでじゃないけど、
うん、そんなのもね、
外注化もしつつ、ね、
うんうん、
いいかもね、変なとこでアルバイトとかするよりはなんか IT のその力もつくし、
うん、
ね、金を稼ぐってどういうことなのかみたいな、
うんうんうん、
ね、ちゃんと分かってくれたらね、うん、それこそ生きる力につながるのかな、
うんうん、
そっか、というわけで、ね、今回は、この1月ね、前回の収録から3週間経った間にどんな感じだったかっていうのを聞かせていただいたんですけど、結構ね、いろいろ仕事面でも、うん、すごい飛躍して、ね、進化してるし、プライベート面でもね大きな変化があった中、なんかでも充実した感が伝わってきたし、ね、ビジネスをやって自立していってる感もすごい感じられたし、シェアしていただきありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
なんかありますか、最後にメッセージというか。
あ、メッセージ、おー、そうですね、まあ、そうです、ビジネスを、まあ始めたことで、まあ、いろんな決断力が上がって、まあ、その今の2店舗目だったり外注化を始めたりもできるようになったし、まあ、そのプライベート面でも、まあ、離婚っていう大きな、まあ、ターニングポイントを迎えた時もなんかそんなに焦ることなくというか、まあ、落ち着いて決断もできたっていうのがあって、まあ、本当にこうビジネスで、まあ、稼ぐっていう、ね、もちろん目的も大事なんだけど、なんかこうそれよりも、まあ、自分の成長ができる、まあ、実感があるし、まあ、その生きる力がつくっていうのがすごい、もう今回すごく感じたことで、 やっぱり自分の人生変えたいなって思ってる人とか、うんまあ、その子供の未来をちょっとこう広げてあげたいとか思ってるような方に、まあ、ぜひ何かね小さくでもいいので、こうビジネス始めてみるとか、うん、副業でももちろんいいし、何かこう始めてみるのもいいのかなっていうふうに、まあ、自分の体験をもとに最近すごく思うので、まあ、そうですね、それを伝えたいなっていう感じです。
なるほど、そうですね、本当生きる力って一番大事かもしれないですね、生きていく力っていうかね、自分の足で立ってみたいなね、本当ですね。なんかね、今日のお話で感じることがあったりとか、なんかここはどうなのかなみたいなね、質問とかもあれば、ぜひぜひコメントで教えていただけたらなと思います。でこういうことも聞いてみたいとかね、あればあのぜひぜひお気軽にコメントいただけたらと思います。というわけでまたね、次回以降、なんだろう、子育てのことだったり、そのビジネスのことだったりとか、まあ、いろんな角度でね、また聞いていきたいと思いますので、また楽しみにしていただけたらなと思います。というわけで今日はですね、障害を持つ息子に働く場を作りたいという思いで、今ねビジネスも頑張られている3児のママおゆさんにインタビューさせていただきました。というわけで皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは、皆さん今日もハッピーでアロハな一日をお過ごしください。ではでは。